このポッドキャストは、日本一のホラー小説作家、平山夢明さんと、日本語でアメリカやヨーロッパの DVD が簡単に買える、オンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。DVD ファンタシウムでは今、10周年記念特別セールを開催中です。これまでのご愛顧に感謝し、特製ノベルティ、それに 10% 相当額のクーポンを進呈します。また、ニューヨーク往復航空券をペアで、ニューヨークとの往復航空券をペアで、あと、アップルの iPad、リージョンフリーのブルーレイプレイヤーをそれぞれ抽選で1名様にプレゼントします。すごいですね、これね。もう一回言いますね。ニューヨークと東京の、往復航空券をペアで、あとアップルの iPad、すごいですね。リージョンフリーのブルーレイプレイヤーをそれぞれ抽選で1名様にプレゼントします。はい、すごいですね。はい。詳しくは DVD ファンタシウムのサイトでご覧ください。DVD ファンタシウムはカタカナでファンタシウムで検索できます。ということでよろしくお願いします。はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日は久々の、僕のトラウマ映画ということで、1955年、非常に古いんですが、のフランス映画、我が青春のマリアンヌという映画を紹介します。今日は事情がありまして、非常にお聞き苦しいことになると思いますが、ご了承ください。はい、町山智博です。ですね、いろんな、まあ、苦手なものってのはあるんですけども、何が苦手って言って、音楽ほど苦手なものがないんですね。音楽を聴くのは大好きなんですけども、もう本当に音感とかね、音程とかね、リズム感ってものは全くないんですね、子供の頃から。楽器をこう、覚えることはできるわけですよ、こう。要するにコードを抑えるとかね、そういうことはね。ところが弾くとですね、こう、リズム感がないから、こう全くこう音楽に聞こえない。で、歌なんかもこう、誰かが歌って、それを全く、その短いフレーズを、こう、ちょっと真似するというだけでもう違うものになっちゃうんですね。音程が全く取れないんです。同じ人が歌ってるのに合わせても同じ音にできないんですね。もう、ここまでひどい。もう本当に、もし歌が下手ということでですね、身体障害者手帳もらえるんだったらもらえるぐらい下手ですね。はい。まあ、それはいいんですが、なぜそんな話をいきなりしてるのかっていうと、今日はなんか、こう、歌を軽くですよ。歌って説明しないと、困る、部分がありましてですね。ただで、今日はですね、我が青春のマリアンヌって映画についてちょっとお話したいんですね。この映画はですね、テレビで昔僕が子供の頃ですね、やたらとやってたんですね。モノクロのフランス映画なんで、その頃要するにフランス映画の輸入するところっていうのは、日本のインディペンデントがほとんどだったんですけども、まあ、テレビ放映権を売っちゃうんですね。だから、テレビでやる映画は、ヨーロッパ映画結構多かったんですよ。その頃っていつなんだっていうと、昭和、なんていうか、40年代とかですね、1970年代初めのことを言ってますけれども、要するに僕が映画を見始めた頃でいつも言ってますが、テレビをとにかくずっと見てて、テレビでやる映画を片っ端から見るというのをやってた頃の、まあ、映画が、我が青春のマリアンヌなんですけども、この映画はですね、主人公が少年なんですね。それで小学生から中学生、高校生ぐらいまでのですね、子供たちが出てくるんで、見やすいんですね、子供にはね。だから最初は子供映画なのかなと思って見ていると、なんかどうも、なんか違うものになっていくということで、かなり僕の世代の人たちはこの映画見たことがある人が多いと思うんですね。まあ子供映画のような入り口なので。はい。で、この、我が青春のマリアンヌっていう映画が実はものすごくいろんなものに、特に日本のいろんなものに影響を与えてるんですね。で、その話をしたいんですが、我が青春のマリアンヌってタイトルを聞くと、まず、オタクの人は、私のようなオタクの人はですね、特に私のようなアニメと漫画オタク、特撮オタクって全部じゃねえかっていうね、オタクの人はですね、我が青春のアルカディアっていう、松本零士先生の、まあ、タイトルを思い出すわけですけどね。ね。で、我が青春のアルカディアっていうのは、まあ、アルカディア号っていうのはキャプテンハーロックの、まあ、船の名前ですけども、我が青春のアルカディアと我が青春のマリアンヌってのは、これ多分関係あるんですね。 というのはこの我が青春のマリアンヌというのは原作がですね、ピーター・フォン・メンデルスゾーンという人が書いた小説なんですけれども、この現代が、痛ましきアルカディアっていうタイトルらしいんですよ。で現代がね、ドイツ語で書かれてるんですけども、でどうもその痛ましきアルカディアっていうのと我が青春のマリアンヌっていうタイトルがごっちゃになって我が青春のアルカディアになってるみたいなんですね、松本零士先生の作品に。でアルカディアっていうのはあの、ギリシャの実在の地名ですけども、もっとなんていうか、ユートピアみたいな、かつてあったけれども今はない素晴らしき、思い出の場所っていうような意味があるんですね、アルカディアって言葉にはね。はい、で、まあ、この我が青春のマリアンヌっていう映画は、舞台がドイツなんですね、まあ、原作はドイツですから、ドイツのなんていうか森の奥、あの本当に昔のおとぎ話に出てくるような、深い森なんですね。でその森の中に湖があるんですね、森、山と森と湖があって、で湖からこの霧が立ち込めてるんですね。その霧の向こう側に古い古い中世のお城が建ってるんですよ。でそのお城はですね、孤児院になってるんですね。これ戦争の後で1955年で、戦争から10年目にかかる、10年目の映画ですけども、要するにドイツではすごく、まあ、日本と同じようにもう徹底的に爆撃されたんで、まあ、戦争も激しかったんで、お父さんやお母さんを失った子供たちがいて、その子供たちをそのまあなんていうかそのお城で育ててるということになってるんですね。まあ、寄宿学校というか孤児院なんですけども、でちっちゃい小学生ぐらいの子からその高校生ぐらいの子までが行ってみんな一緒に暮らしてるわけですけれども、これがですね、まずねこのイメージっていうのはね、これは萩尾元大先生のトーマの心臓のイメージですね。ポーの一族の中でもあの第3巻かなんか出てくるんですけども、ギムナジウムってやつですね、11月のギムナジウムっていうのありましたけども、まあ、ギムナジウムじゃないんですけども、寄宿学校じゃないんですけれども、個人なんですけども、ギムナジウムのイメージなんですね。男の子ばっかりの、そのお城なんですよ。で、そこにですね、転校生がやってくるんですね。その転校生はですね、ヴァンさんっていうんですけれども、そのヴァンさんはですね、世界中を旅してきた少年なんですね。で、他の子よりもずっとこう、大人に見えるんですよ。でしかもアルゼンチンにずっと暮らしてて、そのアルゼンチンというのはまあドイツと、まあ、なんていうかね、あの同盟国みたいなところがあったんで、ドイツ人がいっぱい住んでたんですけども、アルゼンチンでですねカーボーイをやってたんですね。牧場を経営してたんですよ。で要するにたくましい男なんですね。で子供の頃からその野生の中で育ってきて、ちょっとその、ドイツの子たちとは違う野生味と、なんていうか世間をいっぱい知ってる感じがあるんですね。でもすごく優しくて男らしくてたくましくて大人っぽいんですけども、なんか悲しい寂しい感じの不思議な男の子なんですね、そのヴァンさんっていうのは。あのヴィンセントって書くんですけども、まあフランス語、フランス映画なんで、ヴァンサンって発音してるんですけど、これドイツ語バージョンだとあの違う発音になってるんですね。フィンセントになるのかな。これね面白いことにドイツが舞台なんですけども、それでドイツ人の子供たちが主人公なんですけども、監督はですねジュリアン・ディビビエっていうフランス人なんですよ。だからフランス語バージョンでも撮られてるんですね。それで男の子たちはフランス語を喋れることをドイツ語で喋れること両方で同時撮影して同時公開されたっていう非常に奇妙な、仏読合作映画なんですけれども、まあ、このジュリアン・ディビビエって人はですねまたロマンチックな人でね、この人が一番日本で有名な映画っていうのは望郷ペペルモコっていうのがですね、これはまあ、 あの若い頃のジャンギャバンがですね、まあ、ヤクザなわけですよ。であのフランス領のですね、まあ、いわゆるカスバ、ね、アフリカのカスバ、に潜んでるヤクザ者なんですね。で警察は彼を追っかけてるんですけれども、地元の警察が、だからあの表に出てこないんですよ。でところがある女が好きになってですね、その女が、まあ、去ってしまうと、そのカスバを。でカスバってのは城塞都市みたいになってるんですけどもね、そこを去ってしまうってんで、そのペペルモコ、まあ、純情なヤクザ者がですね彼女を追ってですね港に行っちゃうんですよ。で船で、まあ、旅立っていく彼女を 見送って そこでですね警察に捕まっちゃうんですね。で、まあ、要するにバカな男なわけですよ。女に惚れてせっかく逃げてきたのに隠れてたのに台無しにしちゃうんですね。で ナイフでですね、自分の胸を刺して死んでいくんですけれども、このシーンっていうのは、傷だらけの天使で、萩原健一と水谷豊さんの傷だらけの天使最終回でですね、探偵事務所をやっていた岸田恭子が逃げるっていうシーンでですね、再現されてるんですね。岸田恭子の、まあ、執事でずっともう忠実な召使いのようだった岸田信が追っかけてくんですよ、港まで。で、岸田恭子を見送るところで警察に捕まるんですけども、まあ、探偵事務所悪いことやってたから警察に追われてるんですけども。で、その時刑事がですね、ペペルモコかって言うんですね。要するにもう望郷って映画がどれだけ日本で大ヒットしたか、でそのペペルモコの純情、まあヤクザ男の純情にどれだけ男たちが憧れたかってことで、その岸田信はその真似をして、自滅するんですね。これ岸田信がね、ずっと、この傷だらけの天使って映画ではもう本当に冷酷非情のですね、男っていうのを演じてたんですね。岸田恭子の言うことだったら何でも聞くというですね、まあ、ちょっと一種ナチのようなロボットのような人間性のない人間を演じてたんですが、最後にですね、実はなんでこんなに岸田恭子の言うことを聞いたのか、岸田恭子に惚れてたからだっていうね。でも惚れてたけれども、別にセックスしたりとかそういうんじゃないんですね。ただ忠実に彼女に尽くすのが彼の愛だったんですね。で、と思うんですね。岸田信そういうことだったのかという感動的だったのがその傷だらけの天使なんですが、まあそれは多いんですが、それを撮ったのがジュリアン・ディ・ビビエって監督で、その人が1955年に撮った映画はこの、我が青春のマリアンヌなんですね。でその主人公のその、アルゼンチンから来た男の子っていうのは、まあとにかくかっこいいわけですね。それでまあ多分年を食ってんですよ、他の子よりも。で喧嘩とかも強くてですね、でその孤児院に不良グループがあるんですけども、その不良グループのやつらを、まあ、とにかく悪いことをやろうってことで思って、なんか偽物の拳銃とか刃物とかを持ってですね、まあ悪いことをやってるんですが、その新しく来たアルゼンチンから来た人、アルゼンチンから来たその、バンさんをですね、仲間に入れたいわけですよ、ね。でまあ、兄貴分的なところがあるん で仲間に入れたいんですけど、そこでなんていうか入会儀式があるんですね。イニシエーションってやつですね。必ずそのグループに入るための儀式があるんですけど、それをやれって言うんですね。それは何なのかって言ったら、敵を殺すんだって言うんですね。敵ってなんだってバンさんが聞くと、この周りに動物がいっぱいいるだろうと、鹿がいるだろう、ね、リスがいるだろう、ね、それを殺すんだと。で殺したらその男として認めてやると、俺たちのグループに入れてやるって言うんですね、その不良グループが。したらそれを聞いてバンさんは、バカじゃねえかお前ら、そんなことできねえよ俺は。で、じゃあお前は俺たちのグループの敵なのかって言うと、敵とか味方とかそんなくだらねえガキみたいなことやってねえよって言うんですね、そのバンさんは。まあそういうちょっと大人なんですね。で、この彼の設定っていうのはすごくですね、萩尾元先生の、萩尾元大先生のですね、トーマーの心臓に出てくるオスカー・ライザーっていう、まあ、ドイツ人の若者がいるんですけど、彼にちょっと似てるんですね。オスカー・ライザーっていうのは他の子よりもずっと大人なんですね。で、なんで大人かっていうと、まあ、実はすごく人に言えない苦労をしてきたから大人になってるんですね。そのキャラクターにちょっと似てるんですね。で、まあもう一つバンさんはですね、動物なんか殺せないよって言うんですけども、彼が例えば森の中でこう手をこう掲げると、鳥が勝手に集まってきて手に止まるんですよ。ディズニーの白雪姫みたいな感じですけども、っていうかナウシカですね。はい。で彼が行くと動物が寄ってくんですね。そのね、その森にはですね、いっぱいその鹿がいるんですよ。これも幻想的なんですね。この霧の中を、森の中を鹿がこう、まあ、ゆっくりと歩いてるんですね、いろんな鹿が。で彼が来ると鹿が集まってくるんですね。ちょっとね、で彼が歩くと鳥とかですね、虫とかが歌を歌い出すんですね。チチチとかゲゲゲゲゲゲゲの鬼太郎ですね、これね。たたえる虫たちですよ、これね。野生児なんですね、彼は。でちょっと特殊な能力を持ってるんじゃないかという感じを匂わせていくんですね、バンさんは。でこれで、ね、面白いのは、この我が青春のマリアンヌっていうのは、バンさんとたまたまその同じ部屋になった、平凡な男の子の目から、描かれてるんですよ。こういうバンさんっていう男がいたっていう感じで、それもまた面白いんですね。これはシェーンっていう、西部劇はそういうふうに実は原作で描かれてるんです。シェーンっていう西部劇は男の子、シェーンカンバックって言ってた男の子が子供の頃こういうヒーローを見たんだっていう思い出として原作は描かれてるんですよ。 で、その原作小説を知ってパクったのがマッドマックス2なんですね。マッドマックス2はあの男の子、あのなんていうか、あのブーメラン投げてた野生児がですね、オーストラリアで、まあ、ヒーローになっていくんですね。まあ、なんていうかグループのリーダーになっていくんですけども、そのグループのリーダーになった時に、俺が子供の頃こんな男がいたんだって言ってマックスの話をするっていう、あの構成になってるんですけども、それまあシェーンが元なんですが、でこれもそういう話なんですね。その平凡な一人の男の子がもうだいぶ年を取った後に、その俺子供の頃、僕は子供の頃孤児院に転校生が来たんだ、バーンさんという転校生だったんだっていう語り方になってるんですね。そこもまたすごくよくできてるんですね。でバーンさんというのはちょっと違う男の子でですね、で実はその湖があってですね、その湖の向かい側、向こう岸の方にもう一つお城があるんですよ。そのお城は小さいんですけど、ちょっと怖いお城なんですね。暗くてですね、いつも明かりがついてなくて、外から見ると窓が閉まっててですね、誰が住んでるかもわからない、ちょっと古くて腐った感じのお城なんですね。で あれお化け屋敷じゃないかっていうふうにその個人の子たちは言ってるんですよ。で個人でずっと働いてるその、おじいさんがいるんですけど、そのおじいさんは、あそこは入っちゃなんねえとか、あそこに行って入ったものは二度と出てこれねえんだ、生きてとかなんか言うんですね。わしは昔から知っとるんだ、あそこの城は呪われとるんじゃって言うんですね。でみんな怖いよって言うんですね。で怖いからこそその個人の不良グループは、俺たちあそこに行ってやるとか言って言うんですけども、怖くていけないんですね。でバーンさんの力を借りたかったんですよ。でバーンさんにそのなんていうかね、俺たちと一緒に行ってくれよとか言うんですよね。で本当はビビってるくせにね。でバーンさんの方はバーンさんでですね、お母さんから手紙をもらうんですよ。で実は彼は孤児じゃないんですね。お父さんが死んだんですけれども、お母さんはまあそのお父さんが死んだ後遊びほうけてて、他に男を作って遊んでるんで、めんどくさいからってそのバーンさんをその個人に預けただけだったんですね。で面会にも来なくて、手紙に面会に行けないわって書いてあって、私はあとなんていうか、キャプテンっていう名のその男とちょっと、まあ、結婚するのみたいなことが書いてあって、それ見てショック受けるんですね。バンさんは、バンさんのお父さんっていうのは死んじゃったんですけど、元カウボーイなんですよね。で本当男として本当に憧れて大好きなお父さんだったのに、お母さんはお父さんが死んだ後他の男のところに行っちゃうっていうね、ことでものすごいショックを受けるんですよ。それでただお母さんも好きなんですね。お母さんすごく美しい人だって言うんですね。写真は見せないんですけども、誰よりも美しい人だよってその、語り手に自慢するシーンがあるんですけども、まあ、それがバンさんなんですが、でちょっとやけくそになってるんで、その不良グループにくっついてですね、船に乗って、ちっちゃい小舟に乗ってですね、湖を渡って、霧の中の湖を渡って、その向かいのお化け屋敷って言われてる城に向かうんですね。でまあ、霧がこう濃いと、要するにまあ無敵ってやつですね。霧が濃いところで船を移動するときにはぶつかるかもしれないから、時々ボーって笛を吹くんですね。でその一人がですね、その不良グループの一人がブーって笛吹くんですけど、そうすると不良グループのそのリーダーがですね、ポーンと頭叩いて、お前もう霧晴れてんじゃねえかよバカ野郎って言って、何吹いてんだよお前、周りに見つかっちゃうだろって言って、要するにこっそり行くからね。でこっそりその城に着くんですけれども、ついて不良グループたちはですね、まあ、見張ってろよって言って、バンさんに、俺たち中入ってみるからって言って、バンさんにその船に、見張りをやらせてですね、自分は入ってくんですけども、そうするとですね、ドーベルマンが何匹もバーッと襲ってくんですね。その城をガードしてる男が、ドーベルマン操ってるんですが、その男ってのはまあ身長が2メートル以上あるですね、巨大な男で、しかもですね、眉毛がつながっていて、顔が小錦じゃない、ごめん、朝潮にそっくりなんですよ。朝潮ですね。朝潮が毛むくじゃらになったような巨人なんですね。それが、おぉ、なんだこのガキどもって言って、それドーベルマンを消しかけて、その不良たちを追い散らすんですね。全然子供たちはそのボートに乗ってまた逃げちゃうんですけれども、バーンさんだけ置いてきぼりになっちゃうんですね。ちょっとたまたま船から降りてて、で子供たちはまた孤児院に帰っていくと、ご飯食べるっていう時にですね、いないんですよバーンさんが。ねえ、どこ行っちゃったんだろうってなるんですけども、その前にですね、話し忘れたんですけども、バーンさんはですね、ギターが弾けるんですね。要するにまあ、ドイツ風じゃないギターなんですね。スパニッシュギターなんですね。アルゼンチンでカウボーイたちと一緒にそのギターを覚えたんで、もうロマンチックなスパニッシュギターを弾く男なんですけれども、そこにですね、その孤児院の院長の、 姪っていうのがやってくるんですね。なんでこの男だけの孤児院にその姪を呼んだのかちょっと覚えてないっていうかよくわからないんですけども、そのじいさんが、今日から わしの姪を呼んだって言って、皆さんも一緒に、あの、なんていうか、あの、君たちも一緒に彼女を仲良くしてほしいとか言うんですけども、そんな男ばっかり、それももうビンビンでですね、もう精子が出るようになったばっかりの男の子のところにね、そんな15歳ぐらいの、もう本当に少女なんですよ、美少女なんですけども、まあ、金髪に白い肌の青い目のですね、まあ、いわゆるドイツ風のお人形さんみたいな美少女、リズっていうんですけども、その子を連れてくるんですけど、どういうそのお前は院長なんだって、もうそれ野獣の中にウサギを放り込むようなことをするなお前はとか思うんですけど、でまあ彼女が来るとその男ばっかりでですね、女に飢えてるから、その個人のもう生徒たちは、うわすげえ綺麗だな、うわもう俺ダメだよ俺みたいな感じになってみんな見てるんですけども、でそのツンツンした女の子なんですね、まあお金持ちのお嬢さんだから、その姪っ子はね、でモーツァルトかなんかピアノで弾いてみせるわけですよね。すとこうみんな、ああ綺麗だな、本当にすごいな、このお嬢さん綺麗でピアノも弾けてうまいし素敵だな、俺たち手届かないなみたいな感じで、そのお嬢さんをみんなでうっとりして見てるんですね、孤児たちが。でもね、それ一人だけね、そのヴァンさんだけちょっと違う、なんだこの女みたいな感じでちょっと見てるんですね。で誰かその他に音楽できるやついないかって言われて、じゃあ僕はピアノじゃない、ギター弾きますってギターを弾くんですね。それがいわゆるそのモーツァルトとかのクラシックとは全然違う、こう情熱的なセクシーなギターを弾くんですね、スパニッシュギターを。それでスペイン語で歌を歌うわけですよ彼は。そうするとそれを見てるその姪っ子のお嬢ちゃん、14歳か15歳ぐらいのお嬢ちゃんのリズがですね、すごい目で見てるんですね、そのバンさんを。それまで彼女が弾いたそのモーツァルトとか吹っ飛んじゃうんですね、その魂のこもったセクシーなロマンティックなギターで。でずっとバンさんを見てるんですね、何この人みたいな感じで。でその後ですね、まあ、あのさっき言ったあのお城にバンさんは行って帰ってこないんですね、帰ってこないというか置いてきぼりにされちゃったからねで嵐が来るんですね、ものすごい嵐なんですよ。もう本当に木がもうバカバカ倒れるような嵐で、雷がバンバンバンバン落ちてるんですね。でどうしたんだってね、バンさん帰ってこないけどこんな嵐で大丈夫かってその語り手のそのまあ平凡な男の子は心配してるんですけれども、帰ってくるんですね彼は。ぐしょぐしょの泥まみれのもうびしょびしょになって帰ってくるんですね彼は。で帰ってきたところを捕まえるのはあのリズっていうあの姪っ子なんですね、院長の。でぐっと黙ってそのバンさんの腕を掴んで自分のベッドルームに連れていくんですよ。まだ14、15ぐらいの女の子に見えるんですね、ちっちゃくて痩せてて。で黙って自分の部屋に連れていくんですね。そうするとガラスを突き破ってですね、巨大な木がですね、大きい木の幹がボーンと突っ込んでいくんですね。ところが全然その子は動じないで、いきなり裸になるんですよ。もちろん画面にははっきりと映らないんですが、シルエットなんですけれども、いきなりバンさんの目の前でベッドルームで裸になるんですね。要するに彼女はそのいわゆるドイツ風の堅苦しいその、まあ、上流階級で育ってきて、まあ、つまんない男ばっかりなわけですよ周りは。ところがそのバンさんというのはもう南米で育った、アルゼンチンで育ったカウボーイですからね、野性味あふれるロマンチックで異国風の、もうそれにもう実はもう一目惚れしちゃったんですね。でまだ本当に中学生ぐらいなのに、高校生ぐらいかもしれないですけど、もうバッとネグリジェを脱いで全裸なんて、まあ、抱いてってやるんですね。この野性味あふれる彼だったら抱いてくれるだろうと思って身を投げ出すんですけど、まあこういうことが人生の中で何回か男にはありますけども、こういう時どうしたらいいのかっていう問題は本当に大変ですけども、バンさんはですね、その木が窓ガラスを突き破って入ってきたみたいなことはしないんですね。スッと逃げて自分の部屋に帰って寝ちゃうんですよ。まあひどいですね、女の子に恥かかせてね。でもね、バンさんはね、こうどういう表情をしてるかっていうと、こう怯えた感じでも何でもないんですね。ニコニコしてるんですよ。本当に幸せそうな顔をしてベッドに着くんですね。何があったのか。全裸の美少女を放っておいて一人で寝ても幸せそうな 彼に一体何があったのか、その嵐の夜に、あの古い城で、お化け屋敷で。で、翌日ですね、要するにもう不良チームがですね、お前何なんだよ、何かあったんだろうみたいな感じで、バンさんにこう、つかみかかってくるんですね。それみんなでバンさんを取り押さえるんですよ。で、ところがポケットからちょっとなんか出てるんですね。なんだお前、何持ってんだよってバッと引き抜くと、レースがこう周りについた女物のハンカチなんですね。お前なんでこんな持ってんだって言うと、バカ野郎、それは俺のだつって、そのバンさんがその不良たちを殴り倒して、そのハンカチを奪い取ってですね、で丘の上に立ってですね、なんていうかっていうと、俺は今日は誰にも負けない気分だ、僕はな今日は嵐よりも強いんだ、風よりも速いんだって言ってですね、突然走り出すんですね、森の中に向かって。でそこにメジカがいるんですよ、まあ、ちょっとちっちゃい若いメジカがいるんですね。で彼に簡単に捕まっちゃうんですね。これは何を意味しているのか、ね、でそのメジカは彼に抱かれて、その孤児院の、馬小屋に行って育てられて、その可愛がられるんですね、バンさんによって。でバンさんにはですね、バンさんに憧れるそのちっちゃい男の子がいるんですよ。小学校、まあ、大体何年生か6年生ぐらいの男の子がいて、バンさんというのはその男気のある兄貴分なんで、彼に憧れてその、まあ、腰巾着みたいにくっついて、る男の子がいるんですけども、その男の子とか本当にもうバンさんが輝いて見えてですね、しょうがないわけですね。はい。でですね、語り部は語り部のその同じ部屋の男の子は、ちょっとバンさん何があったんだ、俺にだけ教えてくれないか、僕にだけ教えてくれって言うんですけども、とバンさんはもう本当にニコニコと話し出すんですね。あの後城の中に入ったんだと、そしたらそこに美しい女の人の絵が描いてあったんだと。そして振り向くと、その絵に描かれた女の人が立ってたんだよって言うんですね。本当に美しいお姫様みたいな人だったと。ところが彼女は誰にも会ったことがないみたいだと。いきなりその彼女は何て言うかっていうと、ここから回想シーンになるんですけれども、彼、あのバンさんのね、あなたよく来てくれたわね、待ってたわって言うんですね。え？初めて会ったのに、どういうことなんだと。どこから来たのって言うと、アルゼンチンからだ、要するに地球の反対側から来たんだ、アルゼンチンから来たって言うと、どんな大きな海でも私たち恋人を引き裂きはしないのよねってその彼女が言うんですね。その美女が。で結構、まあ、ちょっと年食ってるんですけど、その美女は。でもなんで初めて会ったのになんてことを言うんだろうって思いますよね、そんなこと言われたら。でもう思わずそのバンさんは、あなたは綺麗だって言っちゃうんですね。そしたら、その言葉はダメ、それは言っちゃいけないのって言うんですね、その彼女が。私はここに閉じ込められてるの、恐ろしい男に閉じ込められてるのよ、私はここから出ることができないの、誰に会うこともできないのよ。でその男の肖像画を見せるんですけど、まあ、悪魔のようなですね、男爵みたいな貴族がですね、ものすごく怖い顔の貴族なんですね。彼は私をいつも見張ってるの、私は逃げられないのよって言うんですね。でその後がちょっと曖昧で、夜までこのヴァンさんと彼女が何をしてたかっていうのはちょっと曖昧なんですね。ヴァンさん寝てたって言うんですけども、ちょっとわからないんですね。それは何かが2人の間にあったかもしれないんですけども、で夜にですね、このままだとあなたは殺されると、私を見張ってるあの男に殺される、だからあなたをその湖の向こうの孤児院に届けるわっつって、まあ、船で届けてくれるんですね。そこで嵐が始まって、その嵐の中でその彼女はですね、私の名前はマリアンヌ、忘れないでって言って、そのバンさんに激しいキスをして去っていくんですね。マリアンヌ、一体誰なんだろう、なんであんなお城に閉じ込められてるんだろう、誰にも会ったことないみたいだ、なんでだろう、何者なんだろう、なんで僕のことを知ってるって言うんだろうって思うんですね。でもマリアンヌに夢中になっちゃうんですね、バンさんは。それで、俺は何にも負けないんだ、 俺は嵐より強い気分なんだって言ったのはそういうことなんですね。あれは何かっていうと、500日のサマーって映画見た人だったらわかると思うんですけど、主人公の男の子はサマーって女の子と、まあ、初めてエッチした翌日、もう本当に世界中が自分を祝福しているような気分になって、踊り出すと世界中の人たちが一緒に踊ってくれるっていうバカげたシーンがあるんですけど、まあ幻想なんですけども、あれはね、そうなんですよ。まあ男の子でも女の子でもそうですけども、初めて人を好きになってその人とキスして、どうもあの人を愛してるらしい、自分のこと愛してるらしいってことの翌日の気持ちですよ。もう誰にも負けない気分ですよ。この映画はですね、僕が初めて見た時に思い出したのはですね、あのブルーコメツっていう GS のですね、ブルーシャトーっていう歌なんですね。あのこういう歌ですけども、あの聞きたくない人は聞かないで飛ばしてくださいね。はい。森と泉に囲まれて静かに眠るブルーブルーブルーシャトー、あなたが僕を待っている、暗くて寂しいブルーブルーブルーシャトー本当に音程とか何もないですね。でもこの歌の歌詞の世界っていうのは、これこの我が青春のマリアンヌなんですね。でもう一つですね、まあ、あの GS ブームの、グループサウンズの後期のオックスっていうあの指針バンドがありましたけど、彼らの歌でガールフレンドって歌があるんですね。その歌もですね、こういう感じの歌なんですよ。いろんな形でその多分日本の松本零士さんを含めてですね、この映画は影響を与えたんだと思うんですね。で特にですね、これ鈴木圭一さんに前インタビューした時に教えてもらったんですけども、この我が青春のマリアンヌっていう歌が、あの、まあ、GS の最高期のサイケデリックバンドのですね、ジャックスってバンドがあったんですね。それのマリアンヌっていう歌のですね、まあ、元になったというか、それをインスパイアしたんじゃないかって鈴木圭一さんが言ってたんですけど、多分そうなんですね。この歌はすごく不思議な歌でですね、メロディーがないんですね、ほとんど。で楽器はめちゃくちゃ叩くんですよ、全員が。ドラムとかベースとかギターを。何を表現してるかというと、嵐を表現してるんですよ。もう嵐がグワーンって来てる感じを、ドラムでババババババババとかデタラメに叩いて、ギターでワンガンガンガンガンガンとか弾くことで、その嵐を表現してる、まあフリージャズみたいなデタラメなあの演奏をしてて、そこで絶叫しながら、ほとんどメロディーのない、歌を早川義雄さんが絶叫するんですね、このマリアンヌって歌は。何も見えない嵐の晩に激しく狂った男たちに囲まれて、俺はマリアンヌを抱いている。あのこれ俺が歌が下手だってこともあるんですけど、本当にこういうなんだかわけわかんないメロディーのないリズムのない不思議な歌なんですよ。あの下手だからってのもありますけど、これはマリアンヌですね。これもまた。でそのバンさんはですね、もう彼女のことを愛しく思いながらこうギターを弾いてるんですね。そうするとまたあのリズちゃんが来るんですね。ところがこのまたリズちゃんすごくて、これ真っ昼間なんですけど、真っ昼間で湖のほとりでその、バンさんがピアギターを弾いてると、リズちゃんいきなり全裸になっちゃうんですよ。またなんだなこの全裸少女は何者なんだっていう気がしますけど、で湖の中に入ってですね、彼がそのギター弾いてるその足元にいきなり現れるんですよ。お前はカッパかっていう感じなんですけども、それであなたなんか女物のハンカチ大事にしてんでしょ、それ誰からもらったの、もういきなりものすごい嫉妬の方のメラメラなんですね。するともうあれですよ、バンさんのお前の知ったことかこのって感じで、もう去ってっちゃうんですけども、興味なんかないんですね、その 小娘にね。でただこれは一体どういうことなのかっていうと、このバンさんっていうのは強いように見えて実はマザコンなんですね。すごく美しいお母さんに捨てられたって気持ち、それとまあ新しいその夫の方に、結婚しようとしてると裏切られた、そのなんとか母親に対するその、気持ちがですね、なんかそのマリアンヌっていう年上の女性とどうもリンクしてるみたいなんですね。この辺もちょっと面白いんですね。 だからまあ小娘には興味がないっていう感じなんですけども、その個人ですね、その母親と結婚するっていう男、キャプテンって言ってるその、まあなんていうかママ父になる男がやってくるんですけども、まあ彼がまたね、こう品のない男でね、その荷物をこう持って駅に着くんですけども、荷物持ちたまえとか言ってね、いきなりね、そのバンさんに荷物持たせようとするんですけども、そういうなんていうかね、えばった男なわけですね。嫌な感じの男なわけですよ。ね。で、ああ、嫌だなって、お父さんと違うなと思って、もうこんな男にこう、うちの母親が好きになっちゃったのか嫌だなっていうね、ハムレットのような気持ちですね。はい。で、この話はね、いろんなものを含んでますね。その、ツルゲーネフの初恋っていう小説、短い小説がありますけども、あれがその、すごく美しい年上の人に主人公が恋をするんですけども、彼女は誰か他の男に恋をしていると。で、誰だろうと思って、つけ回すとですね、馬に乗った紳士がやってくるんですね。その紳士のところにその自分の愛するその美女がすり寄っていくんですね。手を差し伸べるんですね。すがりつくんですね。ところがその手をですね、馬を叩く鞭でその紳士はバーンと振り払うんですよ。サロラって感じで。それでもこう、その彼女は、あなたが好きです、お慕いしていますってその紳士にすがりつくんですね。それを見て主人公はものすごいショックを受けるんですね。その紳士っていうのは、自分の父親だったんですね。その彼女っていうのは自分の父親の愛人だったんですね。こういう、まあ、エディプスコンプレックスみたいなね、まあ、いくつかの話が、まあ、非常にその思い起こさせられるんですね。この、我が青春のマリアンヌを見てるとですね。で、嫉妬のあまりですね、あの、女の子、あの、姪っ子はですね、バンさんが大事にしてるその目鹿をですね、殺しちゃうんですよ、首絞めて。で、バンさんは、その時にですね、怒り狂ってそのめっ子の顔をパンパンパンパンパンって叩いてですね、何しゃがんだってやるんですけども、その後その死んだメジカを見てですね、マリアンヌって言うんですね。その鹿は彼にとってマリアンヌなんですね。で、そのままですね、マリアンヌを求めてですね、湖に向かって走ってくんですよ。で、そうすると、まあ、悪ガキどもがいたり、その語り部がいてですね、実はマリアンヌから手紙が届いたんだって言うんですね。マリアンヌの使いの男の子は船でですね、あの手紙を持ってきたんですけど、不良たちがそれを盗んじゃって破っちゃったんですね。それには助けてって書いてあったって言うんですね。で、何、マリアンヌが助けてって言ってるのか、じゃあ俺は行かなきゃいけないって、でもボートがない、じゃあこの湖を泳いでいくぜって泳ごうとして泳いでいくんですけど、湖ってすごく冷たいんですよ、ドイツの湖っていうのは。だから途中で体が動かなくなって溺れちゃうんですよ。それで、まあ、あの 病院っていうか、まあ、あのベッドに担ぎ込まれるんですけれども、で、それでもですね、こうバンさんは諦めないんですね。でですね、あの湖の向こうですから、湖を遠回りすれば向こう側に行けるわけですね歩いて、で、闇上がりなのにどんどんどんどん歩いてですね、その向こうの城、マリアンヌの城に助けに行こうとするんですね。で、彼の周りをですね、またいろんな動物、いろんな鹿とかですね、そういったものが、守りに行くんですね。これも面白いですね。で、それをまたリーズってあのメイクを追いかけるんですよ。待って、バンさん待って、私本当にあなたが好きなのって追っかけていくんですけども、ところがその追っかけてたリズをですね、その鹿の大群がブワーッと襲いかかってね、殺しちゃうんですよ、踏み潰して。え？一体これどういうことなんだろうと思いますね。しかもさっきあのメジカが殺されるときにですね、あのメジカが殺されたのはその馬小屋の中で殺されるんですけれども、その、バンさんは全然違うところにいたんですよ。で、違う話をしてたのに、突然、お、何か起こったぞって言って、その馬小屋に走っていくと、リズが殺してたんですね、鹿を。動物の心が伝わるんですね。テレパシーみたいなものを持ってるんですね、バンさんは。この辺から見てく、その、子供たちは、一体これどういう話なんだろうと。リアルな話なんだろうか。ゲゲの鬼太郎みたいな話なんだろうか、分かんなくなってくるんですね。不安定な気持ちになってくるんですね。この不安定さっていうのはこの映画の肝なんですね。で、バンさんはとうとう、城にたどり着くんですけども、 城にたどり着いて入ってみたら、その花嫁衣装を置いたんですよ。で、彼女がですね、あのマリアンヌが、私はとうとう今夜あの恐ろしい男と結婚させられるの、助けて、私を連れて逃げてって言うんですね。じゃあそのマリアンヌを連れて逃げようかってなったところへ、何をしているってですね、その恐ろしい上司様が来るんですね。ご主人様が、もう怖い顔してるんですね。この人がね、怖いおじさんなんですね。何をしているって来るんですね。しまった、殺されると思うんですけども、よく来たな、君が来るのを待っていたよって言うんですね、そのご主人様。え、何これ、君と話がしたい、二人だけにしてくれないかって言って、マリアンヌを退席させて話し合うんですよ。突然その怖いおじさんが。で、そのバンさんは、僕はマリアンヌを助けに来たんだ、マリアンヌは囚人じゃない、こっから解放してあげるんだって言うと、そのおじさんはですね、囚人？囚われているのは私の方なんだよって言うんですね。一体何を言ってるんだ。実はね、2年前マリアンヌは結婚するはずだった。結婚ってこのおじさんとかなのかなと思うと、ところがね、婚約者は結婚のその日に逃げてしまったんだよ、彼はね、って言うんですね。え、ちょっとわからないぞ、その結婚するって言ってた人はこのおじさんと違う人なのか、じゃあこのおじさんは一体マリアンヌ誰なんだ、言わないんですね。それ以来マリアンヌはね、そこでおじさんは辞めちゃうんですよ、言うの。それ以来何があったんですか。私はマリアンヌに、さらにおじさんは言うんですね、実はね、君だけじゃないんだよって言うんですね。君のようなものは他にもいたんだ。これはどういうことか。要するにマリアンヌが好きになって、マリアンヌと逃げ出そうとした男がいたんだってことですね。みんなをそうするんだよ、マリアンヌはって言うんですね。こっから推測すると、もう全然映画の中には出てこないんですけども、マリアンヌってのはどうも結婚式の当日に婚約者に逃げられてから発狂してしまって、それでいろんなその自分に近づく人たちをその婚約者だと思い込んで逃げ出そうとしているんではないかと。ね。で、しかもその、恐ろしい恐ろしいって言ってるその男っていうのは、実は彼女の保護者、父親ではないかっていう推理が出てくるんですね。ただ、それは何もわからないんですが。で、そのおじさんは言うんですね。こうやって結婚式の真似事をしているのは、あの、マリアンヌがおかしくなってしまった晩と同じことを繰り返すことで、マリアンヌが正気に戻るかもしれないと思ってのことだったんですね。え？何なのか？と思うと、そこにマリアンヌがやってくるんですね。この男の言ってることは全部嘘よ！って言うんですね。もう何なのかわからないよ。すると、この紳士は、君はこんなマリアンヌと逃げたら大変なことになるぞって言うんですね。マリアンヌってのはもしかしたら気違い女で、そうやって男をダメにしちゃうものかもしれないんですね。でももうバンさんは決意してマリアンヌの手を取って逃げようとするんですよ。で、逃げようとしたところをですね、あの朝潮そっくりのガードマンに捕まって、投げ飛ばされて殴られて、しかもドーベルマンをけしかけられるんですけども、ところがドーベルマンはバンさんの味方なんですね。全ての動物がバンさんの味方なんですね。ドーベルマンはバンさんに襲いかからないんで、その、朝潮みたいなのに襲いかかって食い殺すんですね。食い殺したかどうかわからないんですね。そこでバンさんは気を失っちゃうんですよ。で、ボロボロになってこの物語の語り部に救われるんですね。で、どうしたんだ、もう傷だらけじゃないかと。でもまあ、そういう怖いことあったんだったら帰ろうよバンさんって言うんですけど、そのバンさんは、いやダメだ、マリアンヌを助けに行かなきゃいけないんだ、一緒に来てくれっつって、その古い城にその語り部を連れてくんですけれども、城には誰もいないんですね。で、語り部はですね、バンさん、君はなんか幻見たんじゃないかって言うんですね。もしかしたらそのお母さんを変な男に捕らえてしまったってことで、そういう年上の女の人が他の人と結婚するというようなその幻想を抱いたんじゃないかと言うんですけれども、そうじゃない、この絵を見ろっ ていうと、その何もないそのお城の中にマリアンヌの絵だけが残ってるんですよ。彼女はここにいたんだ。でね、まあこういった話なんですけど、まだ続きあるんですけども、なんていうか、ネタバレとかうるさい人がいっぱいいるんで、そういう人は、もう聞くのやめた方がいいと思うんですけども、はい。エピローグがついてるんですね。すべてが終わった後に、まあ、孤児院を辞めるんですね。彼は、ヴァンさんは。まあ当たり前ですね。院長の娘、パパとかぶったたいてましたから、もうこれはもう絶対無理なんで、辞めるわけですけども、でその時院長が、これが君のそのお母さんとお母さんの夫の住所だと、ここチューリヒかなんかにいるのかな今で、これ渡すからここに来たまえって言って、まあ渡すんですけども、それを渡されたそのヴァンさんは、あ、わかりました、でもこんなもんいりませんって言って捨てるんですね。彼はどこに行くんだろう。もう子供じゃないんですね。でそこにですね、不良グループが来てですね、なんかいろいろいじめてごめんな、でも本当は俺たちお前が好きだったんだよヴァンさんっつって、で俺の大事にしてる無敵ね、角笛なんですけども、霧の中でその吹く笛でですね、それをあげるよって言うと、ヴァンさんはありがとう、でもね俺にはもうこれはいらないんだ、もう霧は晴れたからって言うんですね。彼はその母親がその嫌な男と結婚してしまったっていうことで、ものすごく霧が目の前にあったんですね。でもそれはマリアンヌと共に消えたんですね。大人になったんですね。でマリアンヌを閉じ込めてた男、まあ多分マリアンヌの父親はですね、こう言うんですね。君はここを去るべきだと。君はここを去れば、マリアンヌは君の心の中で永遠に生きるよ。って言ってるんですね。これが我が青春のマリアンヌって映画なんですよ。まあ、本当に一つの答えが全然ない映画で、何が何だかわからない、正体も何もわからない映画なんですね。だから僕はずっとこの映画のことを覚えて頭にこう引っかかってしょうがないんですね。まさにそのマリアンヌが永遠に心の中にいることで生きてく晩餐みたいに、で非常に申し訳ないのはこの我が青春のマリアンヌって映画は、日本ではほとんど入手不可能、なことになっていますので、DVD ファンタシウムで英語字幕がついてるやつだったら買うことができますんで、いきなり宣伝してますが、はい、ということで、ビートたけしさんの OK!マリアンヌって歌は関係ないと思います。